こんにちは、メイキングザロードの桜井です。本日は面白法人カヤックの柴田史郎さんにお越しいただきました。柴田さん、よろしくお願いします。
お願いします。
この動画、アンダーサーティーと考える仕事論ということで、
はい、
まあ、ちょっと
30歳以下
以下の方々に向けて、まあ、今こうなんすか、ね、
僕は30歳以下じゃないですけど、それはいいんです
ね。アンダーサーティーと考えるなので、出演者の方は別に大丈夫です。
わかりました、はい、了解です、はい、
で今こうキャリアとか、あと働き方とかっていうのにこういろんな議論が交わされるようになってきて、まあ迷ってる方って逆に情報がいっぱい入ってくるので、増えたなと思うんですよね。でなんかその時に多分答えてないと思うんですけど、でもなんかその人個人のパーソナルな仕事の考え方とかについてこう迫ることによって、なんかこう引き出しが増えればいいかなと思って。
あ、そうか、こういうやり方もあるんだなみたいな。
こういうやり方もあるんだなっていうのは。でなので今回は柴田さんのそういうことについてちょっと聞ければいいかなと思うんですけど、面白法人っていうまあ名前がついてるので、まあなんか面白いっていうのが一個キーワードになってくるかなと思うんですけど、
はい、
柴田さんにとっての仕事が面白い状態ってどういう状態のことなのかなっていうのはちょっと気になるんですけど。
あ、そうですよね。ですね、ものすごい分かりにくい話をするんですけど、
はい、行きましょう行きましょう。
あのこういう感じが面白いって一応、はい、僕の中では一応意味がある話、はい、まず高校時代とかに僕ラジオにハガキを投稿してたんですね。あのその時ハガキでこうネタを送ったりする、はいはい、だからラジオの DJ の人がどういうのを、はい、あの読みたがってるかって書いて、読まれた時に嬉しいじゃないですか。そのパターンと、大学の時に落語やってて、はいはい、お客さんにどうやったら笑ってもらえるかって、こう本当に笑った時の感じの頭の使い方と、今一番似ているのが、この人が得意なことがあった時に、こういうことが得意だからこういう仕事をお願いしたらうまくいくかもって言って、
はいはいはいはい、
うまくいった時の感じが、はいはい、僕の中では笑いを取った時とか、はい、ネタハギが採用された時と同じ頭の使い方なんですよ、はい、でその時があの、ね、面白い時ですか
ね。なるほどなるほどなるほど、
はい、
ってことはどっちかっていうと、自分がどうとかっていうよりも目の前にいる相手がどう思ってくれるかっていうのが大事になってるって感じなんですかね。
そうですね、だからそれはでもだから人事だったからそうなったのかちょっと分かんないですけど、うんうんうんうん、なんかある日その頭の使い方が一緒だって思って、おっ、いけんじゃねえかって思ったっていうぐらいですけどね。その辺が、まあ、別に毎回うまくいくわけじゃないんですけど、結構うまくいかないんですけど
失敗もありながら、
失敗もあの相当ありますけどね。
なんでそうなったんですかね。こうなんか自分が楽しいことをやってるのが楽しいっていうパターンと、今みたいに柴田さんみたいに誰かが成功したりとか、まあ視点があっちにあるパターンっていうのが
あると
したら、
あ、でも結局そのなんだろうな、そのラジオのハガキを投稿してうまくいった時と頭の使い方がなんか一緒だと思ったので、まあ一応僕が考えてこの人にこういうことをお願いしてめっちゃうまくいったら、なんか一応僕の成果でもあるじゃないですか。あと仕事上はそれの方がね、よく仕事抱えすぎちゃってやるよりはとか言うから、まあなんかいいんだろうなとか思ったのかな。
へえ、
うん、なんか それぐらいですかね。
なるほどなるほどなるほど、
そんな感じだから、それぐらいかな、
うん、面白いですね、うん、なんでそう、きっかけは何だったんでしょうね。
きっかけは何だったんですかね。あ、でもあれかも、単純に僕なんかカヤックは一応採用とかで面白いことをやるとかいろいろあるんですけど、はいはい、僕よりもできる人が結構いるんですよ、はい、たくさん。
あ、柴田さん他にってことですか。
そうそうそう、プレイヤーとして行った時に僕より全員優れてる状況があった時に、はい、俺は何の意味があるんだっていう話だった時に、もうやることはそれしかないんですよね。他の人が得意なことをこう、
はいはいはい、
任せていくしかないから、まあそこでやりがいを感じていくしかないんじゃないかっていうことだってこの一個一個はそっちの方が企画考えたりするの得意なんだもん。採用とかも全部そうだし、もうなんかしょうがないですよね。
確かに
そういう生き残りの方法としてもそうだったと
か、そうなるしかなかったっていうことも
あるかもしれないです、はい、
いや面白いですね、はい、なるほどなるほど、自然にまあそうなってったっていうのもありながら、
そうそうそうそう、それでそういうことかもしれないですね、
うんうんうんうん、はい、ありがとうございます、はい、二つ目の質問なんですけど、お仕事図鑑の最後の方で、うん、乗っかるのもありじゃないかって話があったと思うんですけど、あれもうちょっと聞きたいなと思ってて、
あ、なるほどなるほど、
なんでそう思い始めたのかなっていうか、
なるほど、
はい、
確かに、なんでそう思い始めたのか、こういくつかの説明のパターンがあるんだけど、どのパターンがいいかな、
どのパターンがいいですかね。
そうか、キャリアの話だからキャリアの話がいいか、あのなんだっけ、計画的偶発性理論とかご存知ですか。
聞いたことある、
聞いたことあるぐらい、あのすごい簡単に言うと、はい、まあ、いろんな人にこう自分のやりたいこととかを言いふらしていったら、はい、なんかいろんな人が誘いがあって、うんうんうん、それに乗っかっていったら、うんうんうん、いい偶然がこうどっかで起きて、うんうんうん、それによってこううまくいってる人が多いみたいな、まあ、すごいざっくり説明しましたけ ど、うん、
ど
自分でこう目標を決めて、はい、そこからブレイクダウンしていくより、はいはい、いろんな種まきをしたらどこが芽吹くか分かんないけど、はいはい、それに乗っかっていく先として自分も思いもよらなかったけど、はい、いい感じになるっていうパターンの時に、僕はそういうなんかこうちょっと委ねながら、うんうん、 というのも何にもなんか将来何になりたいのって言われた時に、うんうんうん、学校の時に何もなかったから医者になりたいですってずっと嘘ついてたんですよ。それがめん
ど
くさい
じゃない
から
。なるほどね。
北大医学部ってずっと志望校書いてて行く気ねえだろ全くみたいな。あ、医学部だからなんか分かんないけど 北大に行くとか書いてて、はいはいはい、つまりみんながなんか一応それっぽいことを書いとけば、うんうんうん、何もないからいいやって思ってたんですけど、うんうんうん、確か大学の時にその計画的な偶発性の話を聞いて、はい、将来的にやりたいことがなんかあんまりなくてもこう、うんうんうん、目の前の良さそうなやつにこう、うんうんうん、直感で乗っかっていく先にいいものもあるみたいな考え方をした時にそっち側の方が僕には合ってるなと思ったので何もない時はもう完全に身を委ねて、はいはい、でもどの人に委ねるかは大事なんですけど、はいはいはいはい、そこだけやればこう
なるほど
いいんじゃないですかみたいな。
なるほどなるほど。
だからやりたいことがない時はもう何もなかったって誰がなるほどなるほど。この人だったらいいかもみたいな人に乗っかったらどうですかね。いやだからそういう感じ
面白いす、ね、
かもしれないですね。
なるほど、はい、これ今ちらっと直感に乗っかるって言葉があったんですけど、うんうん、直感ってめちゃくちゃ大事だなって最近すごく思うようになってきて、うんはい、柴田さんはなんかこの直感っていう言葉に対してこうなんか最近思ってることとかありますか。あ
それ僕最近直感についてのブログを書いたんですよ。
直感え、ちょっと僕宣伝するつもり全然なかったんですけど、
ね、でも直感でもそのブログはどっちもいいんだけど、はい、まず、ね、なんかその人が学習していく時のプロセスの本があって、はいはいはいはい、上級者と熟達者ってその違いは何かって時に意思決定を合理的にやるか直感にやるかって違いが本当の違いで、
はいはいはい、
直感にできる人っていうのは結局それまでにその分野のいろんなレパートリーがあるからなんかいきなり結論がひらめくるらしいんですね。で確かこれ誰かが言ってた話なんですけど直感とひらめきの違いっていう話があって直感は結論が出た後に理由をなんか考えたら言えるとひらめきはなんで出てきたか分かんないらしいで例えば僕のよく行くマッサージ屋さんとかも毎回行ったら違うことをやってくるんですよ。なんか木槌で叩く時もあればなんかいきなりこうとかやられたりして、でもその店長の中には僕の体の状況に合わせてなんか体の線がこうなってるからこう直した方がいいって説明をされるんだけど、意味は分かんないんだけど、その人の中のいろんなこう体の凝りのレパートリーから今回はこれだなって思って説明してる感じなので、うんうんうん、どっちかというと特定の分野においていろんな経験とかパターンっていうか、うんうん、因果のパターンを積み重ねていくと、はい、多分どこかで合理的に考えなくても先に結論がこれかもってパッと出て、はいはいはいはい、その後に考えてみるとこういう理由かもって出てくるから、そのなんかさっきのいろんな人に言った時にいろんな誘いがあった時に何に乗っかるかどうかとかも多分たくさんやっていくと、この誘いは乗っかってもあんま意味がないなとか、これはちょっと乗っかってたらいいかもとかっていうのがこうだんだん分かってくるっていう感じですかね。なんかその辺が直感の話として僕が最近なんかちょっとでそのさっきのレパートリーとなんか分かんないけど思いついてこれが結論だと思うけどって説明する内容とかがその人の独自の経験だから聞いてると面白い話なんですよ。
なるほどなるほど。
だからそれを聞くのが僕は結構好きだなみたいなあのブログをただ書いてたんで今その話をしたんですけど、
へー
って感じとかかな。その辺が直感に関する感じですかね。だから思いつきというよりはこうなんか過去の何かから来るこれはありだみたいな。
へ
え。このパターンもまあなんか動画と、はいはいはい、撮ってくださいって言った時に、はい、直感的に多分ありだと思ったからありだっていうのもなんかありますよね。すごいですね。そういう経験が。
なるほど、はい、今までのこう蓄積されてきたものが全部こう
なんか分かんないけど
噛み合わさってこう掛け算なりなんなりしてポッと
そうそうポッと
こう先に瞬発的にこう出てくる
ものこれはありだみたいなとかこれはないなとかね。
なるほど。だから結局、まあ、いわゆるできる人が判断力すごく早いのって、うん、ただこう早く決めてるんではなくて、うん、それまでこう経験がめちゃくちゃ蓄積されてるから、うん、結果的にこう早くなってるみたいな。
そうですね。完全に先に結論が出てるパターンは、まあ、そういうパターンだっていう研究があるってことを本で読んで、あそんなもう研究があるんだと思って、
すごいです ね
すごいですよね。なんだっけ、いや
すごいな、
なんていう名前だっけ、なんていう名前の本か忘れました難しい本でした。
調べます。
しかもその本の今の話は最初の40ページぐらいの今までの研究はそれですってところの話で、こっから先が多分その人のオリジナルの研究なんですけど、そこはちょっと難しくてまだ分かんないでもその話だけでも、ね、だから合理的に判断してる間はまだ自分の中で熟練度が足りないんだなっていう基準にはなりますよね。はいはいはい、
あなるほど、う
ん、まず最初にパッと出てきて、それがいいか悪いかは別なんですけど、
へ
それは面白いなと思って。
熟練度が足りないんだ、ね、なるほど、ね、
っていう話がねなんかありました。僕そのあれですね、撮影した、
はい、
あのあこれこれこれこれこの
あそういうこと
これほらで意思決定がずっと合理的で、はいはいはい、熟達者に行ったら直感的になる。
直感的になる
だから全体状況の把握も分析的な状況からどっかでこう上級者になったら全体を把握するとか なんかこう熟達の5段階モデル、
はいはいはい、うん、面白いです ね。
これでも多分そういう人がいいんじゃないですか。この1983年を修正って書いてあるから、それぐらいの話ですよね。めちゃめちゃ前の、
めちゃめちゃ前ですけど、
ね、こういうことを研究してる人がやっぱいいんだなみたいな。
いやすごいですね。でも
これにたどり着けないですよね、大体ね。
いや面白い。
であとだから10年よく経験が必要とか言うじゃないですか、ね、なんかあのね 10年ぐらいやったとかも、多分そういうレパートリーがこうどれぐらい溜まるかの時間の話なのかなとか、なんか思いながら言ってました。ちょっと話がずれちゃったけど、
はい、なるほどな。それ、まあ、職種にもよると思いますし、その人によってだと思うんですけど、うん、例えば転職とかっていう話になった時に、この今まで言われてきた時間軸って、
うん、
石の上にも例えば新卒だったらまず3年ぐらいは頑張りなさいとかっていうのが結構言われてるし、はいはいはい、まあ、石川県とかだったらまだ特に言われるんですけど、はい、そこら辺の時間軸って今、うん、柴田さんの中でどう捉えてますかね。変化が早くなってるのか。
これはね、だから僕面接をした時に、はい、こう履歴書にこう転職のとか書いてあるじゃないですか、
はい、
でも、
はい、
例えば10年間で5回転職したらやっぱちょっと、はい、おちょっと転職しすぎじゃねえのってちょっと思ったりもするんですけど、でもまあ別にそれもありじゃないですか、
うん、ありです
で、
ありです。
だからそれってでもこれがちょっと転職しすぎって思うってことは、はい、なんか長く働けみたいなよくあるか価値観からの判断じゃないですか、
はいはい、
でもこの一個一個の転職理由がどうかって話まで聞いた時に、うんうんうん、ありとなしの両方のパターンがなんか僕の中でいつも聞いてたら思うから、はい、結局なんかそことセットな気がするんですよね、はい、さっき の、 あの直感の話じゃないけど、
はいはいはい、
だ自分なりになんかこうでもなんか同じその3回のパターン同じパターンでなんか転職
してるよ
ね、繰
り返して
なっちゃうと、まあ、僕がその時面接だとじゃあこのパターンなんかを回避するために次うちの会社で働くとしたら、
うん、
なんかこれを回避する方法はありますかねって質問するんですけど、その場合はだから期間じゃなくてこうパターンが改善されてないじゃんっていうことは思いますけ ど、まあ、どっちでもいいんじゃないか。なんかだってどちらからの人もいますよね。全然違う仕事やりまくってるみたいな。
そうですね、
そういう人は面白いじゃないですか。
面白いです、面白いです、
うん、だそれは別に期間が短くても面白いからなんかその人なりのこう感じが聞いててへえって思うかどうかぐらいしかないので、まあ、時間はあんまり期間はあんまりこだわってないというか、僕は別にどっちでもいいんじゃないかなと思いますけどね。
まあ、じゃあ今の話で言うと、まあ、パターンみたいなのが、
あ、そうそうそうそう、
時間よりも
これをこうなんか
また同じことを失敗してんじゃんみたいのは、
それに気づいてたらまあ、はいはいはい、気づいてないパターンもあるじゃないですか。
確かに確かに
面白そうだから転職しましたも全然ありだと思うんで、
はいはいはい、
なんか難しいですよね。
難しいですね。
全然なんかそこは僕も何にもないかな、逆に言うと。
なるほどなるほどなるほど。さっき、あ、これもさっきの前の動画、
はい、
お仕事図鑑の中に出てた動画で、
こう、はい、
カヤクさんの名刺の裏に経営理念というのが書かれてて、うん、まあ、3つのちょっと、まあ、カテゴリーも経営理念と2つはちょっと違うんですけど、これ柴田さんの中で好きなやつって、はい、この3つの中でこれ好きみたいなのって何かありますか。
僕はでも自分で普通に一番役立ってるのはアイデアいっぱいの人は深刻化しないかな、はい、つまり深刻化をやはりしてしまう時が結構あるから、
柴田さん自身がってことですよね。
あーって思って
へー、
うん、他の2つもね別にいいと思うんですけど、
へー、はい、なるほどなるほど。じゃあその時は一回深刻化したっていうのをまず認めて、
どっちかというと深刻化が終わった時に気づくんですよ、深刻化してたなって。
はあ、なるほど。
だから誰かとちょっと話したりして違うパターンもあったなと思ったら、はいはいはい、なんで俺このことに1週間ぐらい時間使ってたんだろうなって気づいた時に、深刻化したけどこれに早く気づいて相談っていうパターンをまた忘れてたなと思って反省するっていう、うんう
ん
う
ん
う
ん、なるほどなるほど。繰り返しちゃダメですね。
そうそう、繰り返しちゃダメなんだけど繰り返すっていう
面接、
そうそう、
面接した時に同じパターン なんでですかって言われるやつですね。
そうそうそうそう、そうなんです。
面白いですね。
だからこれも二度あのずっと起きちゃうんですけどね、はい、
なるほど、うん、ちょっと早いですね。もう15分経っちゃったんで、
はい、あ、15分、あ、時間ね。
そうなんですよ、はいはい、時間が来ちゃったんですけど、はい、最後まあ締めなんですけど、
はい、締めがあるんですね締めが、はい、どうぞ締め、締めが、
締めは、はい、最後じゃあラスト1問ですね。柴田さん、こう地方で働くっていうことに対して、はい、なんかこう可能性とかって感じることってありますか。今鎌倉で働かれたとか東京とかも行くこともあると思うんですけど、
はいはいはい、
今回初めてですかね、はい、石川に来られて、なんかこう地方で働く良さみたいのって、
おお、どうなんですかね。あ、なんでその住みたいところに住んでその後仕事を考える順番でやる人たちは今後も増えてくると思うので、まあそれが東京じゃない人の方も多そうですよね。でそれがだからリモートワークとかいろんな理由でできるようになってくるだろうから、ここから先は普通にそっちの方がいいんだろうなと思いますけどね。僕は温泉が好きなんで、とりあえず温泉の横に住みたいんですよ。
へえ、あ、僕と一緒です。
本当ですか。僕はあと米田コーヒーが逆側にあってとかいくつか条件があるんですけど、全部あのだからそういうね、ありますよね、理想がね。
ありますありますあります。
そうそうそう、そういうのはだから地元は温泉が多いんでいいなと思うんですけど、
なるほどなるほど、
はい、っていうぐらいですよ。
ありがとうございます、はい、今回は面白法人カヤクの柴田哲郎さんにお話を伺いました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。